カの福音書第5章27節から32節までのところです。ここではレビという徴税人、以前の訳では主税人と訳されていたわけです。そしてこれを他の福音書から見ますと、このレビというのはマタイであると、マタイの福音書を書いたマタイと同じだということがわかります。その人が囚税所に座っているのを見て、私に従えと言われたと。でそしたら彼は全てを捨てて立ち上がってイエスに従ったということが書いてあります。でこのこと自体は非常にわかりやすいことです。もうこの税金を集める人というのがどういうふうに見なされていたかを知っていなければ、この記事も分かったとは言えないわけです。で当時のこのパレスチナの地方、このイスラエルの地方はローマ帝国の領土であったわけです。ですからローマ帝国の命令に従って税金を納める。その時にユダヤ人がこの場合こういうふうにして任命されて、ユダヤ人から税金を納めると。その場合にしばしば本来の税金以上の額を取り立てて、相当部分を自分の収入にするというふうなことが行われていた。でそういうことで囚税人は非常に金持ちが多かったようですが、その金持ちであるということが同じユダヤ人から金をいわば不法に取ってですね、そうしてそれで自分が金持ちになるというようなことがしばしばあったようなもので、非常に嫌われていたわけです。妬みを受け、また嫌われていた。またそれ、非常に、このローマ人というのは違法人でありますので、この違法人に使われて、違法人に召し抱えられて、そうして東方のユダヤ人から税金を集めるというふうなこと自体が、非常にこれはユダヤ人から見ると悪いことだった。それはユダヤ人は違法人とは交わってはいけないと、交わったら汚れると、そういうようなことが言われておったからです。だから食事の時に手を洗うっていうのは衛生上の問題ではなくて、そうしたいろいろな意味の汚れから清めるという、そういうまあ意味があったわけです。まあ象徴的な意味があったわけですね。ですからこの場合に一つは、まあ、そういうふうに同胞から金を集めて、そこから金持ちになるということ、もう一つはユダヤ人の律法に照らしてみれば禁じられていたような、そういう違法人との親しいというか非常に緊密な結びつきを持つと、そういうことを平気でしていたと、そういうことで非常にこれは嫌われていたというわけです。そういう嫌われ者でありましたから、一般のユダヤ人から見るとこの囚税人というのは非常に汚れたものであると、自分たちをこのようにして税金を集めて苦しめたりするローマ帝国の一味だと。で当然裁かれてしまう人間だと、まあ、そういうふうなイメージがあったわけですね。だからレビを見る眼差しというものは、みんなこれは冷たいものだったということが当然考えられるわけです。 けれども、ここで、イエスは違っていたとということなんですね。で、ここで、イエスがですね、レビという徴税人が囚人一緒に座っているのを見てと言います。この見るという言葉は普通はこういうところに使わない言葉、セヤオマイという言葉を使っているんですね。セヤオマイ。で、こういうことから意図的にここは特別な意味でですね、どうも見るということをどうも言おうとしていると、まあ、思われてきたわけです。例えば、同じ見るでも5章のその隣のページですね、12節、この人はイエスを見てひれ伏してありますね。この見るっていうのがよく出てくる見るですね。この場合ですね、イトーンということは、まあ、分子形なんですけれども、ホーラオということの分子形イドーンと、これがまあよく出てくる言葉ですね、普通の。だから、ここのところはそれです、今言いましたように違う言葉なわけです。セアオマイと。これは、じっと見る。という意味合いもあるわけですね。ですから、ここのところで、同じ見るという場合でもイエスだけは違った方から見たとということも、まあ、言えるわけです。イエスの見方は一般の人間とはもう普通に全く違う方向から見ていた。一般の人たちの見方は、この一番標準的な見方が、このファリサイ人や律法学者のように彼らは罪人だと。この罪人っていうのは律法を意図的に守らないと、守ろうとしない人たち。だから神の恵みからもう漏れている人というふうなイメージがあったわけですね。罪人と裁かれてしまう人だと、いやそういう目で、見ていたけれども、イエスがこのレビを見たのはそのような周りの人たちが見る見方、目とは全く違っていた、意外なことですけれども、神の民と言われたユダヤ人たちがみんな見下したり嫌ってた、意味嫌っていた、そのまさにこの囚人にレビを全く違った目で見てイエスが呼びかけたわけです。このイエスの呼びかけっていうのはどういう人に下るかわからない。神様の一方的なご計画であり、神様の一方的なお恵みの結果だということですね。で、ここで言われた一言が、私に従え。極めて簡単な言葉ですね。私に従い、で、これは何かの儀式をしなさいとかですね、良いことをしなさいとか、これこれの組織に入りなさい、これこれお金を納めなさいとか、正しい生活をしなさいといういろんな言い方があります。けれどもここではアコルーセイモイと、私にですね、アコルーセオというの命令形ですね。アコルーセイモイ、私に従いという、ただそれだけだったわけです。 キリスト教信仰っていうのはいろんな、まあ、言い方があるわけですね。聖書の教えを信じるとか、十字架を崇拝するとかですね、十字架による罪の許しを実感した人、聖霊を受けた人、神の愛を受けている人とかですね、神に選ばれた人とか、まあ、いろいろな言い方がありますが、ここで分かることは、キリスト者っていうのはイエスに従っていく人だとですね。深い意味で、霊的な意味で、あるいは実際に目で見える世界においても、霊的な意味においてもイエスに従っていくと、それがクリスチャン、クリスト者だということも言えるわけです。私たちは一体何に従うのか、ということがあります。大概何かに従うというと、まあ、子供、小さい子供の時には当然親であり、幼稚園や学校の先生に全面的に従うようになっています。でもそこを出た場合には何に従うか、今度はまたすぐ上の会社の上の人間に従う、あるいは宣伝のように、その上にさらに国家は強制的なさまざまな命令を出したから、その国家の命令にも従わなきゃならないと、常に私たちはどこを向いても従っている、いや私は誰も従ってはいないという人、中には自分自身に従おうとして、自分の考えに従うんだと、他の人は従わないとかいう人もいますが、けれども会社とか一般の公務、公務員につけばですね、自分の考えだけででもできるはずがないわけですね。例えばこの部署のこれこれこういう仕事しなさい、いや自分は あなたに従いませんと、もっと別のところの良い場所の仕事がしますとか言ってもですね、そこには別の人が仕事しているわけですから、そんなこと言ってたら当然クビになってしまうわけですね。ですからこの上のものに従うということは至るところで見られるわけです。これは政治家でもそうですね。県会議員はより上の立場にある議員、国会議員に従わなきゃならない。国会議員もそれぞれの派閥なり政党なり、その党の代表者、委員長とかに従わなきゃならないわけです。ついとずっと結局のところ、人間というのは誰か自分かまたは他人に従う。そういうようにみんな人間に従うただ中にあって、全く違った道がある。それがここでいうイエスに従う道だと。イエスがこの世に言われる、それは神様がその世に欲しられているからだということです。イエスは人間の完全なものだから、神と等しいお方だと、要は神が人間の形を取ってこられたというぐらい、絶対的な存在になっているわけです。そういうこのイエスが私に従えと、イエスが私に従えと言ったときに、他のどんなものに従うよりもまず心の中で、そしてまた外側の行動においてもイエスに従おうとするかどうかが、大きな分かれ道になっておりますが、このレビ、すなわちマタイはイエスに従うという道を取った。この時にはマタイがどのような気持ちだったのか、一体どのような経過をたどってマタイはこのようにみんなから嫌われるのを分かっている囚人になったのか、これは聖書では全く書いてないわけです。けれども一般的に誰に見てもですね、このように非常に嫌われると、見下されると、お金は貯まるかもしれないけれど、そういうふうに一般のユダヤ人とまともに生活ができなくなる、そういうふうな仕事にわざわざ就こうと思わないわけで、何らかの特別な理由がマタイにあった可能性が強いわけです。ですからそういうふうに見下されてもお金がどうしても必要だと、ということで、いわばやむなくこういう道に入ったかもしれない、あるいはいやそんなことを考えないでお金さえ入ればというふうに入ったかもしれない。それは明確なことは言えないんです。けれども次第次第にこの孤独になっていくとですね。これは人々の目が変わってくる。 自分が修善人になる前となったあとで、人々の自分を見る目が違ってきたと、愛のこもった目、あるいは差別的な目、あるいは怒りの目、あるいは妬みの目、あるいは何かを求める目、人間の目っていうのはいつも何かを語っておると。そしてレクは次第にこの修善人の生活が続くにつれて、周囲の目が自分を責めて、あるいは見下す、あるいは妬む、さまざまなそういう良くない意味合いを持ってきているに気がついておったわけです。そういう中でですね、お金はあっても人間がこういうふうにして、自分を見下したり差別したりすると、そういうことに次第次第にこのレビですね、すなわちマタイそのものも満足がいかなくなっただろうと思うんですね。次第に満足がいかなくなった。そういう時にイエスの眼差しがこのようにですね、イエスが見たわけです。これは今の私たちにも言えることで、他の人はどのような目で見ようともイエスだけは特別な目で見てくださる。私たちがはですね、いろいろ本当に悪意になることをしている人を見たら本当にうんざりして嫌になる、時としては親しかった人でもたった一言二言で、この関係がうまくいかなくなる場合もあります。そうしますと、もうなんとなくこの目が違ってくるということがあるわけですね。人間というのは心が非常に映りやすいものだから、人間の目もまた非常に映りやすい、憧れのような目であった途端に非常に嫌う目になったりですね、非常に嫌ってたかと思ったらまた何か気が合うような目になった、自分に対する人はですね、何か押しのけようとするような目、何か非難するような目、そういうのはもう大概すぐに分かることですね、無関心な目、全く自分にこう無視してるなと思われるような、そういう無視するような目、人間の目というのはそういういろんな意味合いを持っています。でもその人間の究極的な姿、完全な姿であるイエスの目というのはどんなだったろうかですね。これは神様のお心を反映した目であったわけです。ですから人間が見捨ててもこのイエスの目は見捨てなかった。キリスト教信仰ってのはこれほどいわばある意味で単純なことだとですね。イエスが私に従いなさいと言われて、これ仕事中だったわけです。仕事中であっても何中であっても何をしていても、イエスの言葉、イエスのこのようなご命令っていうものは突然注がれる場合がある。そのぐらいこれは誰一人予想もできなかったわけです。周囲の人もこのマタイもこのマタイの弟子たちも全く突然そういう形で呼び出されるということを予想していなかったんですね。だけどイエスの呼びかけによって不思議な力がそこに入るわけです。このイエスの呼びかけ、これは闇に輝く光、光あれというのとよく似ているわけですね。光あれと言った途端にですね、世界が変わっていくというように、この私に従えということを聞いた途端に人間は変わるわけです。人間が人間をどんなに説得しても怒ってもいろいろなだめても、変わったように見えても一番奥のところは変わってない。それぞれ自分を中心にして、自分中心に考えて、ここがまあこんなにまで言われるんだったら少々折れといた方が自分の足しにためにもなろうかというふうな自分中心の気持ちから折れたりする場合があります。でもこれは違うわけですね。イエスの言葉っていうのはそういうすべてを接させる、すべてを転換させるものがある。私たちにとって今一番欲しいのは、毎日の生活で欲しいのはこのようなイエスからの語りかけ、イエスのまた眼差しであるわけです。 非常に落ち込んでいる時でも、誰もが見下しているようであっても、私たちがもしイエスのその愛の眼差しを見るならば、これは立ち上がることができる。でまさにこの28節のレビ・マタイが何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った、この立ち上がるっていうのは前の前の時ぐらいにですね、言ったルカが特別に使っている言葉なんです。立ち上がる、アナっていうこと、アンにですね、ヒステンに立つっていう言葉、立ち上がるという言葉をつけて、アニステンですね、アンとヒステン、ヒステンがスタンドに当たる言葉ですね、アニステンに立つ、それがよみがえるとも訳される、復活とも訳される、復活するとも訳される言葉なわけです。これは前にも話しましたように、ルカが特別にたくさん使うんですね。マタイはわずか4回しかこのアニシテミを使っていないのに、ルカは27回も使っているんですね。マタイは4回、ヨハネ福音書も8回しか使っていない。で同じ、このルカが書いた使徒言行録は44回も使っています。ですからルカ文書といって、ルカが書いたものだけでもですね、70回余りもこのアニシテミを使ったんですね。このアニシテミは立ち上がるとか、読みてですね、起き上がるというよりも訳されるんですね。アニシテミは立ち上がるですね、というふうにも訳される言葉です。蘇るというふうにも訳される言葉です。復活することもですね。で、このようにルカが特別に使っている。パウロなどはローマ書は長いんですけど、たった1回ですね。第1コリントも1回、第2コリントはなし。フィリピやコロサイや、こういったですね、パウロの言葉には全く使われていない。エペソは1回とかですね。これに比べて、いかに使徒言行録44回、ルカ27回というのが断然多いかが分かります。特にルカがですね、この言葉、立ち上がるということと、蘇るという言葉を重ね合わせとったようなんですね。ここのところでも、28節、彼は何もかも捨てて立ち上がる。これはアニシテミの変化形です。これはある意味では復活した。死んでおったようなものが蘇ったと。そういう意味をどう思うかはですね、ここに含ませておるということがわかります。単に立ち上がっただけでなくて、それは同時によみがえるという言葉にも訳されるんですから、このマタイは確かによみがえったんだと。で、よみがえらしいものこそはこのイエスの眼差しとイエスの言葉だったんですね。私たちもしばしば気持ちが非常に憂鬱になったり落ち込んだりですね、何か非常に困ったことや嫌なことが次々と起こると、もう本当に気力が泣いてしまう。そういう時にイエスが、その時こそ私たちをじっと見てくださっているという、その眼差しを感じて私に従えと、このようないろいろな苦労を苦しみをも通って私に従うんだと、安楽な何もない道をのんびりと従うんではなくて、絶えずイエスに従う道には苦しい何かのことが起こるというような意味でもあるわけですね。で、そこで、次にですね、このレビはちょっと意外なんてことですが、自分の家で、イエスのために盛大な宴会をしたとですね。イエスのためにとって、イエスはそういうことを喜ぶかどうかわからないわけです。ところが、盛大な宴会を申した。盛大な宴会を催したわけです。で、ここにですね、は、このレビの改心の喜びというものがこういう形で表されたということなんですね。レビはそれまでは全く自分を愛を持って見つめてくださる眼差しを感じたことがなかった。だけどもう初めてですね、このように不思議なイエスの眼差しを受けてですね、 そしてイエスからの直接のお言葉をいただいた。私に従ってきなさい。こんな短いイエスの一言がレビの長い何十年かの人生の決定的な方向転換になったというわけです。で、その喜びを表すためにこのようにおいなる食事をもてなしたということなんですね。こんなふうに、その自分のイエスへの感謝欲の表れを何て表そうかということでですね、何かで、表すということが、できるわけです。だから終わったからでも表すことができるわけですね。何かで表す。で、食事と共に食事をとるということは強い喜びや感謝やまた連帯ですね、共につながっているということをみんなが食事によって実感するという、そういうことでもあったんですね。ところが、そういった特別な宴会の時にはですね、誰が来ても構わないということから、このレビ・マタイにですね、全く反抗心も持たなかったような、そういう人たちですね。そういう人たちがここに呼ばれるわけです。それで次に、その人たちが非常に不満を抱いてですね、批判をするわけですね。その時にイエスが答えたのは、医者を必要とするのは健康な人でなく病人だと。私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招いて悔い改めさせるためだと言って、ここに非常にはっきりとイエスが来た目的というのは書いてあります。医者を必要とするのは健康な人でなく病人だと。これはイエスご自身が魂の医者であるということで、それからここでですね、正しい人を招くためでなく、このほしたらここでどっから読んだら、ここで立法学者をファリサイ人は正しい人なのかと、あるいはこの世には正しい人とですね、この罪人というのが分かれておってですね、その正しい人のはイエスとは関係がないということかと思うんですね。そういうように、うっかりしたり読んでしまいがちですが、これは聖書に一貫した主張なんですけども、毎月正しい人はいないとですね、本来は。この正しい人はいないっていうのは、もうこれはローマ書の中で非常に強調されて出てくるわけです。ローマ神徒の手紙ですね、276ページを見ていただきますと、276ページ、新約聖書ですね、ローマ神徒の手紙の3章の9節、3章の9節、276ページです。ここを見ますと、今までに何度もこの箇所も参照したように、タイトルも正しいものは一人もいないというタイトルがありますね。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのか、全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もみんな罪のもとにあるとですね、この9節以降で、正しいものはいない、一人もいないと、悟る者もいないと書いてあるという、こういうふうに12節もですね、誰も彼を迷ってるんで、本当に意味で善を行う者はいないと、と言って、パウロは全ての人が正しいものではないと、要するに罪を犯した罪人だということを言っているんですね。ですからこのイエスの言葉も、正しいと思っている人たちという意味なんですね。 で、それを少しですね、パリサイ人たちに皮肉っぽい言い方でですね、言ってるわけです。正しい、あなた方のように正しいと思い込んでいる人たちを招くためではなく、罪があると、罪人だと感じている人たちを招くためだと。招くため、そして悔い改めさせ、悔い改めというのは以前からも言ってますように、ネタの絵をですね、悔い改める。これはメタ、何々の後にという言葉なんですけども、ネタの絵を。もう一つはこのひっくり返すという意味がありますので、ノエオ、ニュースという言葉ですね。それの関連も、理性的な、理性的な感情的なではなくて、心理性的な転換なんですね、この悔い改めというのは。名詞形ではメタノイアと言いますね。メタノイア。これはまあ英語で言えばですね、チェンジオブハートとかですね、チェンジオブウェイとか、あるいはターニングフロムワンズシンズとか、ああいうふうにも訳されたりするんですね。要するに方向転換というメタノイア。人間は神の方向とは違った方向に向いて生活している。それに、そのところにですね、この自然にマタイにあったようにイエスからの呼びかけがあり、私に従えと、人間や世間や自分の考え、いろんなもの、お金とか地位とかなんとか、そういうものに身を向けて従っていたのから180度転換してイエスに従う。これはマタイにですね、このレビにこのようなことが言われたということは、そのレビがですね、自らの罪を深く知って、そして、ね、全てを置いてイエスに従っていこうとしたということですね。で、この2つのこと、今日のところですね、仕事中でも、よそを見ても何であっても、私に従えと、そういうふうにイエスが絶えず私たちに呼びかけておられるということ、そしてイエスが来たのは、私たちが罪を持っていると、罪が深いということを感じたらば、すぐに、方向転換、イエスの十字架、神様に向かって方向転換すると、そのことがここで特に言われようとしていることです。はい、以上です。Thank you.